の塩バネと真実のしこめんねよ。さあ今週も始まりました、塩原敏之のしこめんネオ、9月11日収録の第76回、パーソナリティの塩原敏之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方。
はい、木村です。よろしくお願いします。
今日9月11日、 9.11 なんですね。
そういう、あ、本当だ、
今気づいた。
2001年、
え、そんな前なんだっけ。
2001年、
そんな前なんだ。そっか、そ平成をやったのに完全に忘れてた。
私小学3年生やった。
小学3年生か。友達ん家のテレビで見たのを覚えてる。あれをなんかお母さんが、友達のお母さんがなんかニュースすごいことになってるよって俺らの子供部屋に呼びに来て、何言ってみたら、何これ映画みたいな感じになったら、いやいや今実際にって言って、えーってひっくり返ったっていう。
私は小さすぎて事の重大さが分かんなかった、
う
ん、
ああまだね、小3、まあ確かにね、なんだかよく分かんないけどやばそう、う
ん、なんかよく分からないけど重大事なんだっていうことぐらいしか分かんない。
いや衝撃だったねあれは。あ、結構傷ついたね、うん、心が普通に。
9.11
か、 9.11 ですね今日ね。そういえばそうだ ね、僕先日あれに、日光鬼怒川に久しぶりに旅行に行ってきまして、ほんと久しぶりで、うん、え、いつ以来だろう。高校のね、卒業旅行ってあの自分たちで計画していくやつで、はいはいはい、日光は行ったけど、その時は奥日光まで行かなかったから、うん、鬼怒川に行ったって話になると、下手したら小学校の修学旅行以来。
へえ、小学校の修学旅行で鬼怒川行くんですね、
う
ん
う
ん、
行く。俺らね、周り多分日光多いと思う。日光、特に奥日光の戦場ヶ原とか、あの中禅寺湖とか行った人多分多いんじゃないかな。
いいな、
世代的には。
超いいな。
あと距離感的にね、関東の人多いんじゃないかな。
ですよね、うん、あ、そうだよな、
まあ、渋いよなちょっとね、
まあ、小学生で楽しめるのかっていうのはありますけど、
ね、まあ、京都だってそうか、まあまあね、ちょっと渋いなって
。でもうちら小学生の時広島でしたよ。
あ、まあでも広島は歴史的にね、うん、勉強することたくさんあるからね。
で、修学旅行という、うん、その本来のあれを果たせる感じはすごい、
ね、かなり学ぶこと多い土地だもんね。いや、大人になってから行くとね、やっぱ日光はね、あのアクティビティもいいし、俺ら鬼怒川のライン下りやったんだけど、うん、まあ、他にもラフティングとかいろいろできるのと、あとはもうちょい先だけど紅葉とかトレッキング普通に山登りとかあるし、 あとは温泉はもちろんでしょ、あとお酒、水が美味しいとこだからお酒も美味しいし、あと夕張料理とかさ、あの大人になってからね楽しめる場所めっちゃいっぱいあるなと思って、うん、1回じゃちょっと一泊じゃ遊び尽くせない、うん、やっぱいいね。日光はすごい良かったな。
私は行ったことないかもしれない。
あ、本当に
行ったことないです。
そうか、関東来てから
行ったことない
んだ。いや、もうぜひね、おすすめするよ。全然あの電車でも行けるし、
うんうんうん、
東武東上線とかだっけ、うんうんうん、日光ラインみたいなのもあるもんね、うん、そう、あのそんなに遠くないし、車でも3時間もうかかるかかかんないかぐらいじゃないかな。結構近いんだよね。面白かった。だからその、まあ、ツイッターでいっぱいつぶやいてたから、まあ、聞いてる方は大体知ってると思うんですけど、うん、富坂とか朝越とか生田とかと言ったんですけど、まあ、朝越がね、ずっと
ふざけ動画が
ふざけ動画を撮ってあげて、まあ、大体その辺のことはあのシムラジオとかでもたくさん話したんですけど、あの2日目のね、朝起きてまずどこ行きますって話した時、雨だったわけよ。
あ、
で雨だからちょっと屋外のやつはあれかなって言って、とりあえずあの恐竜宇宙 3D 館みたいなのがあって、
恐竜宇宙 3D 館
めちゃくちゃやばいでしょ名前ちょっと忘れて、そんなような
子供が好きなもの
全部入れましたって言ってそこ行くみたいな話で、じゃあそっち向かってみますかって、うん、車向かってる途中で雨が止んできて、あ、じゃあそのすぐ近くにあのビッグメイズ、あの大迷路があるから、
ビッグメイズ
あの巨大迷路があるから行こうぜってなって、あの、ね、巨大迷路多分本当木村世代はマジで知らないと思うんだけど、
知らない、
僕らが本当小学校下手したら幼稚園ぐらいの頃に日本って大迷路ブームだったんですよ。
知らない、実は大迷路ブーム、そんなもんブームにならないでしょ
なったんですよ。
ならないでしょ、そんなもの。
日本各地、これ聞いてるね、ちょっと上のおじさんの方とかはね、あったって多分みんな思ってると思う。大迷路ブームがあったんですよ。
土地狂ったブーム
確かに怖いよね、怖い、日本列島大迷路結果計画が。
小学生の男の子じゃん
確かに
事務所に迷路をいっぱい 書き続ける。
怖いやつ、ね、どんどん渦巻きみたいになってくるやつ、
気持ち悪い。
そうがあって、日本各地にその遊園地とかの他にも迷路、大迷路とか乱立した時期があったんですよ、うん、あの平成が終わるときに、あの平成こんな30年間でしたっていうとき、たまにカルチャー情報に入ったりしてたの。大迷路ブームあったねみたいなのがあったんだけど、そのあでも微妙だな、昭和の終わりぐらいかもしれない、本当本格的に流行ってたのは平成が始まる前かも。でまあいろんなとこに大迷路あって、俺もちっちゃい頃結構やったことを記憶があって、うん、もう下手したらその今回行ったビッグメイズだった可能性も全然ある。その行ったの幼少期に行ってたのが、
へ、同じ迷路に
可能性、日光とかも行ったことあったからちっちゃい頃に、可能性も全然あるんだけど、あとは卓上の家で遊ぶ大迷路ゲームも結構流行って、
家で遊ぶ、
あのねよくわかんないでしょ、
わかる、全然わかんない、
レバーが
大迷路じゃないじゃん家で遊べたら。
いや大むずいんですよ、めちゃくちゃ難しくて、うん、あの人生という名の迷路よりもむずいですこれは。
なんで今ちょっとうわ格言めいたこと
急に
思いついちゃった。
ライフメイズより、
ライフメイズより
むずいです。あのねレバーがあって、こうやって、うん、前にでっかいパネルっていうか迷路があって、そこにビー玉が1個落ちてんの、
はい、
でそれを手前のレバーを動かすと、その迷路が置いてある板が上下、そう前後とかに動いたりして傾かせて、そのビー玉を出口にたどり着かせましょうみたいなやつで、4つぐらいチェックポイントの旗があって、その旗を全部立てたら最後ゴールに行けるみたいなやつなので、実際今回ビッグメイズも同じで、キヌガワの4文字のなんか櫓みたいなのがあって、そこを全部チェックしてスタンプをして出れたらゴール、
あ
でかつタイム、あのタイムカードみたいなやつビッと押すんだけど、
すご
すげえ絶対古い、あの40年ものみたいな、うん、めちゃくちゃ古いタイムカードみたいなのにビッと押すんだけど、それが25分を切れるとあのジュースもらえますよみたいな。だからまあ一応モチベーション上がるわけよ。
なるほどなるほど。
やってやろうじゃねえかみたいな感じで。
景品がある。
そうそう、楽しそうじゃんって言って挑戦したら、最初入って木がすぐ近くにあんの。
ほう。
あんじゃん。
見えるんですか。
そう、もう見える入り口なんですか。で進んでったらどんどんどんどんそっちに近づいてって、うん、これ正直25分余裕じゃないですかみたいな感じで、うん、まあさこしは例のことも言うわけで、いやいやもうフラグなんだけど。
フラグ立てを。
行ったら。全然いくら周りぐるぐる回っても木にたどり着けなくて、木行けなくないみたいな感じになって、そのタイムカードの裏面見たら、うん、木、ぬ、が、わは順番に通る必要はありませんってわざわざ文言で書いてある。
いやそれ絶対そうだ、
ね、ってことは木はなんなら最後じゃねみたいな感じになって、いや絶対そうだよって思って、こんなにめちゃくちゃ近くにあんのに、なんかね A 面 B 面みたいに分かれてんの、うん、この A 面から B 面に行ってぐるっと大回りして、もう一度通れない今まで通れなかった階段を通って戻ってきて、ようやく最初に見えてた木に行けるぐらいの工程になってんの、
うん、
だから本当によくできてる、その道を作った人が多分いるんだよね、うん、迷路職人か分かんないけど、うんうん、こっちでしょって言った方は違うみたいな感じとか、
だってそいつ絶対作った後殺されてます
から、ね、その迷路に入って抜けれなくなって、俺の迷路から出れねーってなって最高だーってなって、
デレデレデレデレデレ
未来になってね発見される、
怖っ、すごい超面白い、
めちゃくちゃ面白い、あの異常にむずいんですよ、で何人か俺ら以外にもいるの、そのカップルでやってる人とか、うんうんうん、女子旅3人で来てる若い女の子とかもいるんだけど、うん、みんなちょっと顔がむずくて疲弊しきってるみたいな、あれちょっと大丈夫これ出れるみたいな感じで、だんだん最初のチェックポイント来た時点でもう15分ぐらいかかって、
うん、
これ25分とか絶対無理だし下手したら俺ら1日これで終わるぞみたいな、
やば一泊二日
めちゃくちゃ難くて、しかも道中がなんかここ通ったっけ、いや通りましたよ、え本当に通った、だってこの傷見ましたもん、
ほらほらほら
っていう、俺八甲田山で最近見たな
そうだよ、
映画八甲田山であの切り株を見て、この切り株は夏に見たことがありますっていう、あいつのせいでみんなそっちに迷い込んでって、あの死んだあのシーンを頭をよぎって、やばいこのままじゃ俺ら死ぬって思って
死なねえ
よだってすごい難しかったっていうのが、まあ結局35分ぐらいで出れたんだけど、それでも結構みんな汗だくになったし、めちゃくちゃ難しかったんですよね大迷路、久しぶりにやったけど超楽しかった、
楽しそう、
いや楽しかったね、800円ぐらいで、
あそうなの、800円ぐらい、あでも全然
安くて、それが日光江戸村の窓なりぐらいにあるの、
うん、
でなんか入ってくとみんな日光江戸村に吸い込まれていくのすごい車止まってて、はいはいはい、で駐車場のおじさんもこっちだよみたいな感じで手振ってんだけど俺らビッグメイズに行くからそこを左折するじゃん。そうするといや俺そんなこと言ってないけど、うん、心の声であんたらそっち行くだみたいな感じわかんないけど大迷路に迷い込んでく若者を心配するおじさんの目に見えてくるんだね。行ってはいけねみたいな、
行ってはいけねみたいな
そっちに進んでいくんだけど、あんたらそっちは大迷路しかねえっていう感じ見えてきて、そういうなんかちょっと行く前から少し
じゃん
そう気持ちを盛り上げてくれる。
めちゃめちゃごめん、そんないつもりはないから
普通にただ見てただけだと。それでクリアして、じゃあ楽しかったから次どこ行くって言って、もうほんと目と鼻の先にあの何トリックアート感があるんですよ。
はいはいはい、はい、
うん、トリックアート写真を撮れるっていうのは、うん、その窓を実際はあのいろんな写真あのツイッターに上げてたんですけど、あれ、うん、全部平面なの、ここも平面ってぐらい全部本当に起伏のないところでやってて、うん、そのあなんか大丈夫ですかね今ちょっと格安が来たんで途切れましたけど音が、はい、でなんかその平面のところに上手にその映る側もこうやって上手に覗き込んでる風にしたりすると写真撮った時にそれが立体的に見えるみたいな感じで、
あれすげえ楽しそう。
そうあのや楽しいけど正直ビッグメイズの方がやってる時は楽しい。あの出来上がった写真を見たらトリックアートの方がめっちゃ映えるし、
うんうん、
わここ楽しそうと思うけど中入った時は結構普通でまあこんなもんかみたいな感じなの正直。1600円ぐらいするのかな、ちょっと高いし。だけど出来上がった写真とか映えだけ見るとトリックアート感の方が全然面白そうなんだよね、うん、
だってトリックアートってやってる人は変な壁の前で、
う
ん、
そうただ演技をしたりするだけだから、そうそうそう、まあでもあれもあれで、まあ、もちろん楽しかったんだけど、うんうんうん、ですごい驚いたのが最初にその順番に説明しますって言って一番最初の何トリックアートのチュートリアルみたいなお姉さんがしてくれるから、
うん、
それだけ一番最初全員で聞くのさ、俺ら以外のお客さんも含めて、うんうんうん、で並んでこうやって、ま、ドア開くのまだかなって言って順番に待ってたの。そしたら俺富坂の方をチラって見たら富坂の奥にこのトリックアート館の紹介っていう写真がいっぱい貼ってあったの、うん、1階の、トリックアート2階のトリックアートって書いてある、
うん、
間にいろんな写真が貼ってあるコーナーあってそこの題名のところに迷路って書いてあってまた迷路
怖い
また迷路
って、ね、そういうタイトルの世にも奇妙
かその時俺ら迷路35分を結構ダッシュで行ったから、
うん、
もう疲れきってもう迷路はいいってあの一生分の迷路やったみたいな感じだった時横に迷路って書いてあって富坂あそこ見てって言ったら迷路だ
迷路だ
やめてくれ俺らトリックアートしてめちゃくちゃ面白い。
その後何の変哲もない店とかで迷っちゃう
みたいなこれも迷路だ
み
たいなこともあり
やば、
まあ、すごい珍道中だったけどめちゃくちゃ楽しかったですね。
いいですね、
うん、まだまだいろいろ話したいこともあるけど鬼怒川の話で全部終わっちゃうんで
全部終わっちゃう
この辺にしておきますね、はい、で今週からですね2週は確定で3週ぐらいに入っちゃうかもしれないんですけど、とある映画の話をしようと思っています、うん、
よいよ。
その映画というのはですね先日8月30日に公開されました、クエンティン・タランティーノの最新作ですね Once Upon a Time in Hollywood、 この映画について話そうかなと思ってまして、うん、まあ例のごとく感想です映画評じゃないです感想です。ただめちゃくちゃ話しがいのある映画なんですよ、
うん、
この映画まあみんなそうですよね。その
タランティーノ
の作品見るとみんな語りたくなるじゃない。で、この僕の映画評じゃない映画感想会っていつもめちゃめちゃネタバレするじゃないですか。
する
もう全部言う最後まで全部言っちゃうみたいな。こいつこれも言っちゃうみたいな。
そうだから見た気になっちゃう
信長死ぬこと言っちゃうみたいな
知ってんだよ
感じあるじゃないですか
、はい、
ですけど初めてこの映画の帯というかトレーラーとかによく書いてある衝撃のラスト13分っていうことが書かれてるんですけど、
はい、
これについてはごめんなさい今回はちょっと喋らないです。喋らないでおきます。
ほう
それ以外のことはめちゃくちゃ喋るけどそれでも 十分多分面白い話になると思うし、うん、その上で映画館に行って多分ね俺が話してるうちにこんなラストになるんじゃないかなって聞いてる皆さん想像がだんだんついてくるかもしれないんですけど、
うん、
そういうモードで行っても予想がついて見に行っても十分に面白いラスト13分になっているので、まあもちろん喋りませんけどラスト13分だけ聞きたくないっていう方はあの安心して聞いてください。あとは何も情報入れたくないって方はいつも通り見終わってから聞いてくださいっていう感じで、
鬼怒川の話だけで
鬼怒川の話で止めといてください。今週から3週ぐらいはというわけで、
うん、
今週からお送りする、うん、企画のタイトルは、クエンティン・タランティーノ最新作 Once Upon a Time in Hollywood を見てシャロン・テイトと60年代ハリウッドを追体験しようということで、ちょっと音楽かけますね。
お
これワンさん、まあ、ワンハリと呼びます。噛みそうなんで
ワンハリ、
ワンハリのトレーラーとかでよく流れてる曲なんです。
ラジオっぽい、
あの著作権の関係なんですごいバックにちょっとだけかけます。
バックにちょっとだけ
小さい音でかけます。これかっこいいですよ。
来ちゃうから J の者たちが
J の者たちが来るんで、まあ、ちょっと裏にうっすらかけながら話します、はい、でまずは何から話そうかなっていろいろノートにまとめたんですけど、うん、もう本当に膨大な喋りたいことの数々があって、うん、まとめきれなかったので、
うん、
本当に行ったり来たり頭の話したり、うん、ケツの話したりまた別の話したりがずっと行ったり来たりすると思うんで、うん、ご容赦くださいっていうのは先に言っておきますね、はい、その上でまずはですねやっぱりタイトルについてちょっと触れますかね。 Once Upon a Time in Hollywood っていうこのタイトル、これ和訳とかって想像つきます？ちなみにわかります？
わかんないですね。
う
ん、
この Once Upon a Time in Once Upon a Time っていう言葉は、うん、結構ディズニーとかいろんなところで使われている言葉なんですよね。うん、あのディズニーランドでもそういうアトラクションがあったし、これ直訳というか和訳するとあの昔々あるところにみたいな感じなんですよね。だ、うんうん、だから童話とか。偶話とかの導入部に使われる言葉なんですよね。だから昔々ハリウッドでこんなことがありましたとさみたいな感じのタイトルになっていると、
ほうほうほう、
まあ、要するに映画の世界もそうだし、うん、あとはハリウッドっていうあの街自体もそうだけど、うん、どこか偶話の世界のような夢の街みたいな感じで語られるじゃないですか、まあ、そういうのとのいろんなダブルミーニングとかいろんなのでついてる名前だと思うんですけど、まあだから昔々ハリウッドにてみたいな感じで考えていただければ、うん、まあ大体おおむね間違ってないかなと思います。
なるほど、はい、
でちなみに Once Upon a Time in the West っていうあの西部劇の映画があるんですね、
うん、
これがですね、実はクエンティン・タランティーノ自身が、映画監督になることを志したきっかけになった映画なんですね。
へ、
はい、それどんな映画かっていうと、まあ内容とかはあれなんですけど、まあゴリゴリの西部劇ですね。ドンパチやるやつなんですよ、うんうんうんうん、でこの Once Upon a Time in Hollywood は実は西部劇のシーンがめちゃくちゃあります。というのは、うん、この主人公の、レオナルド・ディカプリオがリック・ダルトンという、映画俳優、あ、テレビドラマ俳優の役なんですけど、うんうんうん、彼の出世作とか、まあ活躍してた場が西部劇のドラマなんですよ、ね、うん、なんでそういうシーンが映画の中の作品の中としてたくさん登場するんですよ。
劇中劇
としてたくさん出てくるんですね、はいはいはい、なんで西部劇、まあタランティーノといえば西部劇っていうのは実は最近はねよくあるじゃないですか、
う
ん、ジャンゴとかもそうだし、
ね、
まあヘイトフルエイトとかもまあドンパチやるあの
西部劇と言ったら
っていうか、まあまあそうですね、あるんで、まあタランティーノ好きな人には、うん、まあまあすごくわかる関連性なんですけど、
うんうんうん、
じゃあタランティーノが今までまあどんな作品を作ってきたかみたいな話もちょっとしたいんですけど、てかどういう作家性なのかっていう話もやっぱりしたくて、
はいはいはい、
っていうのは俺もそんなに全部は見てないんですよ、
うん、
なんか結構限られたのしか見てなくて、うん、まあ、レザボアドックスは有名じゃないですか、うん、とかあとはパルプフィクション、うん、パルムドールを取ったパルプフィクションとか、うん、それこそジャンゴとか、うん、あとはイングロリアスバスターズとか、うん、あれはあの我が家の最終的解決をやるときにあのホロコーストものとしてね結構みんな見た人も多かったと思うんですけどとかぐらいかな。あとはキルビルとかもあるけど、俺キルビルは本当にちっちゃい頃にお兄ちゃんがハマってたのでちょっと見せてもらったぐらいであんまりそんななんですよ。
でそこにキルビルと、うん、あのデスプルーフ
が入る。あ、デスプルーフ、はいはいはい。まあ名作がとにかく多い人で、どんな作品を作ってるかというと、うん、これあ今もう今言うのかよって話なんですけど、うん、基本的にあのアトロクで、あのアフターシックスジャンクションで歌丸さんがあのタランティーノ監督とインタビューした時の音声と、うんうん、町山智博さん、あの映画評論家のが玉結びで話したこと、うん、それから、Once Upon a Time in Hollywood の公式パンフレットから引用した言葉をたくさん使って話します。ちなみに、はい、なんで聞いた、はい、全部見たこと聞いたことある人にとっては、ああまあその話だろうなっていうふうにこの話知ってるよみたいな話が多いと思います、はいはい、それを僕が噛み砕いて話すだけなんで。でそのタランティーノ戻るんですけど、タランティーノ作品っていうのはどういうものなのかっていう時に、うん、俺歌丸さんが言ってたのが、うん、てかジャンゴの時も言ってたんだけど、そのヒップホップ的ですねっていう話を、今回の初めてのインタビューだったらしいんだけど、実はタランティーノと会うのが、うん、それがどういうところかっていうと、うん、なんかそのサンプリングという技術を使っていると、うん、でヒップホップっていうのは昔あった名曲とかをこうレコード版をこうやってサンプリングしていいところを抽出して、そこをこうブレイクビーツとしてつなげてってトラックを作って、当時良かった昔良かったものをこうぶっ壊して再構築して、もう一度今の若者たちに最新の技術でお届けして、かつそれが先代へのリスペクトになってるって、その元々作った人たちへのリスペクトになっていて、当時初めてベートーベンを聴いた人が感動したようにベートーベンの曲をミックスチャーして、初めてそれを聴いた人がなんかこの曲懐かしいみたいな感じに思ったりとか、ベートーベンの曲懐かしいって聞いたことなくても思っちゃうような、はいはいはい、当時の体験を追体験させてくれるみたいなのが、はい、まあ、ヒップホップ的であるというふうに言ってるんですけど、
はいはいはい、
それが、まあ、タランティーノの作品も今まで、彼の、まあ、有名なオタクじゃないですか、
うん、そうですね、
もうとにかくいろんな作品を見まくっているっていうことが有名な人なので、映画にとどまらずテレビドラマとかそれこそ日本のアニメとか、うん、どんだけ見てんだよこいつっていうぐらい超オタクな知識を総動員してサンプリングして、あの頃やってたこれとかこの頃やってたこれとかをこう再構築して作る映画っていうのが基本的にはタランティーノ作品の真骨頂。これがすごくヒップホップ的ですねっていう話をしてて、なるほどっていうふうに、確かにそう言われてみるとヒップホップ的だなと思って、うん、ご本人にそのインタビューでぶつけてみたら、確かにそういう側面はあるかもしれないっていう話だと、面白い質問だみたいなこと言ってたんだけど、うん、でね、このヒップホップ的思想とか、うん、追体験する喜びみたいなっていうのは、うん、どこかで我々も味わったことがあるかなって思った時に、うん、一番最初に俺思い浮かんだのがあのスーパーロボット対戦ってあるじゃないですか、うん、あ、ちょっと言ったの、はい、じゃあちょっとね、はい、格安以外の人が来たんで、今多分一旦ちょっと音声途切れたかもしれないですけど、いや全然で、どういう時にそれが体験できるかなと思った時に、うん、僕の中ではあのゲームのスーパーロボット対戦あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれが過去の名作たちをこう再構築してもう一度追体験させてくれるなと思って、それはなんでかっていうと、やっぱストーリーの中に彼らがそのオリジナル作品でガンダムだったらガンダムとか、うん、ゼータガンダムだったらゼータガンダム、エヴァンゲリオンだったらエヴァンゲリオンを、うん、で通ったドラマとかを、うん、あの作品のストーリーの中でも結構見せてくれるんですよ。それに同じようにやっぱり感動もするし、うん、必殺技のかっこよさに燃えるし、うん、でいいと思うのはあれをやったことによって原作見たいなと思って原作を見るっていう現象はスーパーロボット対戦にとってはものすごくよくある出来事なんですよね。
そう、
めちゃくちゃあるんですよ、うん、僕それで正直富野作品なんてそこからほとんど入ってるんですよ。ガンダムもそうだし、先にスパロボやって、あ、ダンバインかっこいいとか、あとなんかマジンガー Z とか、なんかいろんなのとかを後から見るっていうのはもうめちゃくちゃよくある行為なんですね、うん、それとすごく似ているなと思って原作にたどり着くっていうのが、うん、とか、まあこれを一例としてちょっと挙げさせていただきたいんですけどね、うん、とか、まあタランティーノ作品の特殊性に戻ると、あとはすごい突発的な暴力性があったりとか、暴力描写があるとか、
そうですね、
血が噴き出すとか、もういきなり殺すみたいなとかさえ、そいつ死ぬのみたいなとか、急に死んだりする、情緒止まってんだよみたいなとかもあるし、あとよくあるのは長ゼリフをたくさん、
あのすごいお話の筋に関係ない関係ない
それ関係あんのみたいなのをめちゃめちゃ喋るとか、ね、でそれが 最近は長ゼリフが話の筋には関係ないけど、物語のギミックには実は関係あるっていうのが増えてきて、例えば喧嘩の火種になってるとか、
あ
と交渉のなんていうか前段になってるとか、
その無駄話と思いきや、うん、実はそのオチで、うん、その隠れてたことがバレたみたいな。
そうそうそうそう、
イングロリアスバスターズ、
そうですね、イングロリアスバスターズは無駄な話っぽいんだけど、うん、鉛が出ちゃうとか、
そうそうそうそう、
あれによってバレちゃうっていうね、 SS にバレたりとか、あとジャンゴだったら、まあなんだろうな、その交渉とかで相手のことをなんか裏を探らず、探ってんのかどうか分かんないけど、みたいな話してる間にこうだんだん相手の考えてることが見えてくるみたいなとか、みたいな、なんかそういう交渉術として使うとか、なんかいろんな長ゼリフシーンがとにかくあると、うん、それがまあ喧嘩の火種になってるとか、うんうん、なんかしらのギミックになってるっていうのもタランティーノ作品の特徴ですね、うん、それからもう一つは予習復習どちらも楽しめる映画であるっていうのは、まあこれ僕の考えなんですけど、うん、まあ正直ハイコンテクストで何も知らずに見るっていう状態で見るとちょっとん？何話してんだろうっていう風になってしまうことが多いんですよ、
うん、
これまあ弱点といったら弱点なのかもしれないんですけど、うん、タランティーノ作品を見る前にちょっとこれだけは見といた方がいいみたいな、予習しといた方がいい作品とかって結構あったりするじゃん。これがちょっと実は映画ファンじゃない人には、うん、入り口としては入りづらいなっていうのも多分あると思うんで、
単体でだとネタが拾いきれない、
拾いきれない、そうというのがよくあるんですけど、あその代わりそれを好きな人たちにとってはご褒美になってたりとか、
ね、
これね、あこれも次の週にこの話は持ってこい、うん、ちょっとこれ覚えておいてください、
うん、
あと逆に復習することによっても楽しいっていう、その、うんうんうん、これはさっき言ったスーパーロボット大戦の追体験じゃないんだけど、見終わった後にあの作品ってなんか元ネタあんのかなって言って調べてみたら見つかって、あなるほどって言ってそっちも見始めて楽しいみたいなとか、こういう復習の楽しさみたいなのもあるのがタランティーノ作品の特徴だと思っております。
なるほどですね。
そんな中でですね、今週多分最後なんで、これが最後というか時間があれなんで、これが最後の話になると思うんですけど、今まで実は僕がさっき言ってたその一般ピープル、シネフィルじゃない、
うん、
映画ファンじゃないがゆえにタランティーノ作品が楽しめないっていう側の人だったんですよ、うん、僕実は。
あれそうなんですか。
タランティーノ作品をあんまり実はハマったことがなくて、イングロリアスバスターズも面白いけど、なんかまあもっと面白いがいっぱいあるしなっていう感じで、そうタランティーノに正直そんなにハマってない側の人だったんですよ、
はあは
あ
は
あ、が初めて今回むちゃくちゃハマったわけですよ。
へ
っていうのはですね、だんだん彼の作品がそういう予習とかをあろうがなかろうが、まあ、もちろん楽しめるようにしてってるっていう監督としての手腕が上がってるのと、
うん、
もう一つは予習しなきゃいけないことがシンプルになってるなって思う、めちゃくちゃ。
あそうなんだ。
あの、ね、はあはあ、昔はこの作品見てあの作品見て、まあ、作品を見てっていう時間がかかるものだったわけじゃない。だんだんイングロリアスバスターズでまず絶対に知っておいてほしいこと、それはドイツが第二次世界大戦の時にユダヤ人を、
うん、
弾圧してたこと、うん、もう最悪これだけでいい、
うんうん、そうですね。
さらにいくとですよ、さらにいくとジャンゴはかつてアメリカ大陸では黒人が奴隷として差別されてたこと、どんどんシンプルになってるわけですよ。
なってますね、
めちゃくちゃ予習がシンプル、
うん、
これだけでいいです。っていうかこんな予習いらないです正直、うん、一般教養としてみんな知ってるからよ、うん、どんどん予習がいらない映画になってきてて、
はあはあはあ、
まあそういう意味でヒットにつながってると思うのね、その一般の人たちが見れるようにはなっててると思うんですよ。そこからさっき言った深掘り復習が失われてないっていうのもまたタランティーノの凄さなんですけど、で今回の、ワンハリ、
うん、
一つだけ絶対に知っといてほしいことがあります。それは1969年8月9日、
うん、
この日付がハリウッドにとっては誰も知らない人はいないんじゃないかっていうぐらい有名な日付、
うんうん、
この日にシャロン・テイトという一人のハリウッド女優が死んだということ、
うん、
最悪これだけ知ってれば楽しめます。
う
ん、うん、今までは何かの作品を見た方がいいとかだったのが、もうこんなん正直 Google で調べれば今の時代一発で出てくるので、うん、最悪それだけ。シャロン・テイトさんが1969年8月9日に殺されてしまう、このことだけをとりあえず知っておけばまず第一段階はクリアなんじゃないかなと思います。なんで全く何も知らずに行くんだったらこの一言だけ覚えて見に行ってくださいって感じですね。
シャロン・テイト、
そうですね。で来週からは、なぜそこを知っておいてほしいかとか、そういう話にどんどん突っ込んでいきたいと思うんで、 続きも来週もぜひ聞いてくださいね、はいはい、というわけで今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
木村でした。さよならっきょう。塩原敏之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。